お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き26章1節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き26章の学びをしていますが、1節。するとアグリッパがパウロに、あなたは自分の言い分を申し述べてよろしいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明し始めた。繰り返しますが、パウロはここで裁判にかけられているのではなく、彼は地位の高い彼らに対して福音を述べ伝えているのです。パウロはカイザルに上訴したので、アグリッパ王でさえも彼を有罪と判決することはできませんし、ましてや総督フェストの手の及ぶところではありませんでした。この時にはすでに多くの人がこの道のことをよく知っており、そしてその噂をしていましたが、フェストやアグリッパはその正確なことはまだ知らなかったのです。そこで彼らはこの道に関してパウロの公の出頭の時を持ったのです。またこのイベントにはこの地のすべての著名な名士たちとローマの役人たちが出席しました。おそらくそこに出席しようとする人々で混乱があったのではないでしょうか。このイベントに特別に選ばれた知識階級の人たちがおそらくきらびやかな服を着て出かけてきたのだと思います。パウロのメッセージを聞きながら、私たちはこの場面を思い浮かべることができます。この手の込んだ集まりの目的はただ一つです。パウロという名前の有名になってしまった囚人から話を聞くことです。パウロはすでにローマ帝国の多くの場所、特に東の方に出向き、この道を述べ伝えてきた人物なのです。この大きな玉座の間のドアがパッと開いたとき、鎖につながれた囚人がこのきらびやかな場面に連れてこられました。パウロは囚人服を着せられ、二人の番兵に鎖でつながれています。おそらくこの時パウロはみすぼらしく見えたと思います。しかしこの人物こそ、命を懸けて、キリストの死と埋葬と蘇りを人々に教え、述べ伝えている人物なのです。なぜなら、人々は生まれながらの罪人で、彼らには、どうしても救い主イエス・キリストが必要だからです。またこのパウロこそ権威を持って新しいこの道について彼らに大胆かつ正確に話すことができる人物なのです。そして人々は彼に耳を傾けます。なぜならパウロは自分の体験したことをどのように話すかをよく心得ているからです。天国の光がパウロの顔に注がれて輝いているのが見えるようです。彼はもはやタルソのサウロではなく、主によって新しく生まれ変わった使徒パウロです。彼はそこに集まった賑やかでプライドの高い貴族たちとはなんと対照的なことでしょうか。フェストはどのようにしてユダヤ人たちがパウロを殺そうとしたかを話しました。彼らはパウロを心の底から憎みました。しかし彼らにはパウロを訴えるための明確な証拠などは一つもないのです。そのことは群衆のすべてがパウロを見ており、誰も覆すことができませんでした。パウロはユダヤ人たちからも、またローマ人たちからも憎まれました。主イエスがこう言われたことを思い出してください。ヨハネ15章の18節。 もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。パウロが主イエスに忠実なので、世は彼を憎むのです。パウロは外見は決して魅力的だったとは思いません。でも彼には神様の恵みによって人に大きなインパクトを与えるところの力強い魅力があったと思います。彼は聖霊様によって強い確信と力を得ていました。パウロは自分の救いとキリストによる十字架による贖いについて次のように述べています。ガラテヤ人への手紙2章の20節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。さて、この出来事のきらびやかさと魔力から、集まりの中でひときわ目立つ二人の人物に目を向けたいと思います。それはアグリッパ王とパウロです。この二人はなんと対照的なことでしょうか。一人は高貴な衣装である紫の衣に身を包み、もう一人はみすぼらしい囚人服を着ています。一人はきらびやかな王座に座り、もう一人は手枷をはめられています。一人は輝く王冠をかぶり、もう一人は冷たい鎖につながれています。アグリッパは王ですが、罪の奴隷です。パウロは鎖につながれた囚人でしたが、罪を許され、キリストにある自由に喜び踊っています。アグリッパはパウロも自分自身も決して罪からその身を自由にすることができない地上の王に過ぎません。しかしパウロは自分を罪から自由にしてくださり、また人を地獄に落とす罪の力から自由にすることのおできになる王なる方の大使なのです。アグリッパはヘロデ家の一員です。彼はこれ以上ないほど堕落した腐った家族に属しているのです。聖書の中に書かれているうちで最悪の家族です。旧約聖書で悪名高い王と王妃として有名なアハブ王とイザベルは、このヘロデ一家に比べれば教会学校の子供たちのようなものです。アグリッパは頭が良く、多くの点で偉大な事業を成し遂げた人物でした。彼はモーセの律法を表面的には知っており、パウロはそのことに言及しています。なぜならパウロはそのことによって訴えの性質を理解することのできる人物に改めて話すチャンスが与えられたからです。パウロはエルサレムのボートの前にも出ましたし、千人隊長の前、ペリクスの前、そしてフェストの前にも出たのです。今彼はアグリッパの前に出なければなりません。他の人々は誰一人、パウロに対する訴えの背景を完全に理解することはありませんでした。彼らは福音も理解しませんでした。エルサレムの千人隊長でさえもそうでした。これらの人々がその地域に住んでいて、クリスチャンたちに触れており、使徒パウロの話を聞いて、それでも本当に理解しないというのは驚きです。でも状況はまさにそうだったのです。アグリッパ王がキリストに立ち返るようにというパウロの答弁は素晴らしいものです。それは非常に論理的で、また知的なメッセージでした。それは弁明ではなく、むしろ福音の宣言です。2節から3節。アグリッパ王、私がユダヤ人に訴えられているすべてのことについて、今日、あなたの前で弁明できることを幸いに存じます。特にあなたが ユダヤ人の慣習や問題に精通しておられるからです。どうか私の申し上げることを忍耐をもってお聞きくださるようお願いいたします。パウロは今、彼が何を話しているか理解する人物に向かって話しています。アグリッパは頭の良い人物で、モーセの律法を知っており、ユダヤ人の背景を理解しています。パウロはこのように、自分のケースの性質を理解する精通した人物に話すことができることを本当に喜んでいます。パウロも同じようにモーセの律法に精通していますが、でも彼はキリストに出会いました。今律法は彼にとって新しい意味を持っています。この時パウロの魂は新しい光に満ち溢れていました。今彼はキリストを信じる信仰によって人が神の前に義とされることを理解しています。また彼は神様が善であること、そしてキリストを通して神様が恵み深いお方であることも知っています。パウロはアグリッパ王にどうしてもこのことを知ってほしいのです。彼が話しているとき、ほとばしるような情熱が使徒パウロの魂を満たしています。この演説はパウロの生涯の中での最高傑作だと思います。この時、そこには、このメッセージを聞くためにおそらく数百人の人たちがいたと思われますが、パウロはただ一人の人、アグリッパ王に語っています。パウロはこの人をキリストに導こうとしているのです。パウロは彼がどれほどこの機会を喜んでいるかをアグリッパ王に語りながら、とても礼儀正しい前置きから始めます。そしてアグリッパ王に、自分の若い頃のことと背景の概略を語り、そして自分の戒心を語ります。2節から23節をお読みいたします。アグリッパ王、私がユダヤ人に訴えられているすべてのことについて今日、あなたの前で弁明できることを幸いに存じます。特にあなたがユダヤ人の慣習や問題に精通しておられるからです。どうか私の申し上げることを忍耐をもってお聞きくださるようお願いいたします。では申し述べますが、私が最初から私の国民の中で、またエルサレムにおいて過ごした若い時からの生活ぶりは、すべてのユダヤ人の知っているところです。彼らは以前から私を知っていますので、証言するつもりならできることですが、私は私たちの宗教の最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してまいりました。そして今、神が私たちの父祖たちに約束されたものを待ち望んでいることで、私は裁判を受けているのです。私たちの十二部族は、夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでおります。王よ、私はこの希望のためにユダヤ人から訴えられているのです。神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうか。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺されるときには、それに賛成の票を投じました。またすべての街道で、しばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡して行きました。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けて、ダマスコへ出かけて行きますと、その途中、正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆、地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。 サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。こういうわけでアグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さい者にも大きい者にも証をしているのです。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわち、キリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によって、この民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。パウロは自分がパリサイ人としてどのように生きていたかを語り、その後、ダマスコの途上での経験を語ります。パウロはかつてイエス・キリストと福音に対して根深い憎しみを抱いていました。彼はどのように自分がエルサレムの教会を衰弱させ、何人もの生徒たちを牢に入れたかを語ります。これこそが彼が2年間もの牢獄での生活と宗教的指導者たちからの虐待に耐えることができた理由の一つです。彼は自分自身が虐待者の一人だったのです。そして13節でダマスコ途上での経験を語ります。主イエスがどのように彼を呼び止められたか、またどのようにして彼が地面に倒れ、イエス様が自分に語りかけられるのを聞いたかという経験です。その後パウロは自分が神様の御心に背いていたことが分かりました。何年も後になってパウロはこの経験をピリピ人たちに書き送ったとき、彼は次のように言いました。ピリピ三章の七節から八節。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。それは私にはキリストを得。彼の人生に偉大な改革が起こりました。彼はそれまで宗教に頼っていましたが、イエス・キリストに出会った時、彼はすべての自分の宗教を捨て去ってしまいました。彼にとって得であったものを損と思うようになりました。彼が他の何者にも増して憎んでいたイエス・キリストが、彼にとって彼の人生の中で一番素晴らしいお方になりました。そしてパウロはフェストとアグリッパに自分の見た幻の現実を説明します。主は異邦人に説教するために彼を任命され、彼らの手からパウロを解放することを約束されました。これは彼らにとってショックだったと思います。なぜなら、パウロは今、この二人の権力のある異邦人たちの前に立っているからです。彼らは、パウロがカイザルに上訴したために、 パウロに触れることもできません。それでいてパウロは彼らに福音を述べ伝えることができるのです。19節からパウロは自分の見た幻に対する応答を語りますが、ここには、こういうわけで、アグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かずとあります。パウロはここで、他に何ができたでしょう。あなたも同じことをされたに違いありませんと言っているのです。最初からパウロは、この道が旧約聖書の進展であり、その予言の成就であるということをはっきりさせています。パウロは22節で、預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでしたと述べています。この道は旧約聖書に矛盾することはありません。今パウロはアグリッパ王に大胆に福音を述べ伝えます。そしてその日にそこに集まった群衆のすべてがその福音を聞きました。また23節でパウロは次のように言っています。すなわち、キリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。パウロはここで異邦人という言葉に強調点を置いたのではないかと思います。なぜなら王は異邦人だったからです。彼に福音が語られたことに注目してください。キリストが私たちの罪のために死なれたこと、主は埋葬されたこと、そして再び蘇られたことが語られたのです。いつものように、パウロはここでも蘇りを強調しました。私たちは絶対に主の蘇りを語らずして、キリストの死を語るべきではありません。パウロはこの堂々とした集まりの人々に、神様が人の歴史に介入され、人のために何かをしてくださったことをもって立ち向かいます。神様はご自分の愛を実演されました。神様は実にその一人子を賜ったほどによう愛されたのです。その時急に妨害が入ります。明らかに総督フェストは危ない立場にいます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。